リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第56回お送りしますのはコマシート、
ヨヨと
ケイタロウでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
珍しい取り合わせだね。
てか初めてじゃねえの、
うん、初めてですよこれ。
この メンバ
ー、あ、そうかね。これそう、まさかの、うん、トマト屋不在と。
第56回にしてやっと休み。
やっと休み。
うさいのいなくなったからね、
今日。うさいのなくなったよ。これね、でも今聞いてるリスナーさんはね、うん、きっと不安で不安でしょうがない。
どうなるかね。
どうなるか、トマト屋がいない、並ばず、残り3人、果たしてどうなるかと。
本当だよね。
トマト屋抜きで2014年を締めるっていうね。
そうですよ。
これ多分年内最後の収録でしょ？
まあ年内完全にもやもやさせて終わらせてやるからな。
まあうちららしくていいんじゃないですかね。
そうだよね。もうリスナーさんの期待に応えて、もうもやもやのまんまもう年を越させてやるから、覚えとけよみんな。
そうだね。最近なんかすっきりしたっていうね、あのお便りなんかいただくんでね。
そうなんですよね。
だから原点回帰に戻って。
そうだね、
原点回帰だって。僕がアンカーマンやる時点ですっきりする試しなんかないですから。
で、今日は何するの？
今日はね、再び僕がアンカーマンということなので、うん、まあ大体察しがつくと思うんですけど、まあお便りを。
ああ、なるほど。
はい、紹介していきたいと。
そうですよ。
ちょっとごめん、もやもやしてるんだけどさ、その、うん、コマシーさんはそのもやもやしたことないのかね？
僕がもやもやしたことがないか。僕はみんなをもやもやさせる側だから。
そういうことだ。
自分はもやもやしない。
じゃあテーマ持ち込まないんだ。持ち込まないことでもやもやを作り出してるんだね。
僕の存在でもやもやしていただきたい、ぜひ。
という。
わかりました。あの、恒例のお便り会っていうことで。
それはそれで、あ、でもこの時点でもやもやするよね、多分ね、みんなね。
そうそうそう。でもたくさん来てるんでしょ、おかげさまで。
いや、たくさん来てるんで、今日も残念ながらちょっといただいてる分は全部ご紹介できないので。
うんうん、うん。
まあその中から何個かピックアップしてご紹介をしたいと思います。
はい。
で早速なんですけども、うん、まず最初ですね、あのお便りいただいてるので僕から紹介しますね、
うん、はい。
並ばずメンバーの皆様、メール界のアンカーマンに定評があるコマシーさん。
今日だね、うん、
そうですね。溢れる情熱で松岡修造に代わり日本を温めてください、ヨーヨーさん。
いや寒いよね最近ね。
寒さ厳しい日が続いても家計のために水で皿を洗う慶太郎さん。
お湯は出してる。ごめん、お湯は使ってるわ。
そうなんだ、うん、初めてメールします。
だろうな。
システム開発のお話、興味深く聞かせていただきました。
うん、
慶太郎さんがいつにも増して輝いていたのが印象的な回でした。
おお、ありがとうございます。
爆弾低気圧で寒さが厳しいですが、風邪などひいていませんでしょうか。
うん、
私は思いっきり風邪をひきました。
あららら、
声が出ません。
うん、
ハイスピードアップルの慶仙さんぐらいか細い声です。またこちらは雪による倒木で幹線道路が寸断され、一部地区では停電も起こっています。自宅前は歩道と車道の間に1メートル以上の雪の壁ができています、
うん、
ちなみに前回の配信でシステム開発を牛丼に例えた責任を取りまして、
うん、
今回の番組出演を自粛させていただきます、
うん、
トマトって本当に良いものですね。トマト屋でした。
トマト屋だよ。
あのさ、このくだりっていうか、この流れ時点であっくんっぽいなって思う。
そうそうそうそう。
まあね、あの、いわゆるテンプレと呼ばれる。
テンプレだ。あっくんテンプレだ。
あ、流行語大賞にね、ノミネートされたっていうテンプレでしょ。
あ、そうなの。あ、そんなの今年あったんですか。
ないよ。
あ、ないよな。
ないよ。
僕、自分、あんまり今年の流行語分かってないから、本当だと思って。
並ばず流行語大賞でね。
しかもさ、実家の前の停電の話とかしてるけどさ、この人もしかして、うん、本当に実家に帰ってんの？
いや
違うよね。
こっちにいるでしょ。
だよね。
はい、うん、でも彼思いっきり風邪ひいて声が出ませんっていうのは事実らしい、
ね、そうそうそう、これは 2,3、うん、日前から調子悪い調子悪いっつってたわね、
言ってましたからね、うん、まあでも本当に喋れないトマト屋なんて本当にあれですよ、修学旅行で買った木刀ぐらい使いませんからね。
使い物になんねえな、それな。飾りだよな。は
い、そうですよ。山で買ったあの、ペナントぐらい使い物になりませんからね。
きついな。
いや、うちペナント貼ったってよ、結構。
ち 喋れないトマトとペナントどっちが使えないかって言ったら結構悩みどころでしょう。
それはもやもやしますね。
もやもやするでしょう。
あ、だからあいつは年内最後の大事な収録の時に声が出なくて休みと。うん、しょうもないね、本当にね。
しょうがないですよね。体調管理一番若いはずなんですけどね。
そうだね。56回もやってたらこういう時もありますよ。
まあそうですね。まあヨーヨーさん、まあヨーヨーさんが言うとなんか説得力があるな。56回のうち何回出てないんだかわからないけど。
半分以上出てないからね。
いろいろあったね。そう、言われてみると。
そうそうそう。そうだね。並ばずの歴史。我々もだって2年半ぐらいやってんのかな。
あ、それぐらいやってるか。
やってますよ。まあ逆に言うと2年半ぐらいしか、やってて56回にしかできていないっていうのはどうかと思うけど。
いいんじゃねえ、ダラダラダラダラ。
まあまあね、多分ハイペースでやったら我々続かないんで。
そうそうそう、う
ん。はい。のんびりと。
そうだね。
はい。
う
ん、まあトマト屋さん、とりあえずお大事に。
うん。ね。お大事にね、本当にね。
うん。
ね、まあ喋れないトマト屋さん、どうなんだろう。面白くないんだろうな。
いや、面白くないでしょ、全然。
面白くないよね。
面白くないよ。あれだよね。その前回の配信、うん、55回かな、あのシステム開発の回、ヨーヨーさんがアンカーマンやったやつね。
はいはい。
あの時にあの牛丼の例えは、なんか本人的にも、
うん、
なんか相当気にしてるらしくって、なんかツイッターでちょいちょい気にしてる発言とか。
いや、俺でもあのくだりすごい好きだけどね。あの流れとしてはね。話の内容どうこうじゃないよ。
そう。本人のね、で、うん、彼はあの一人でも、一人喋りのポッドキャストやってんだよね。
はい、はい。
撮って出しっていう。うん。それでもなんか言ってたもんね。
あ、そうなんだ。
そんなにショックだったんだ。
牛丼の例えは良くなかったって言って。だ相当反省してるんだと思うよ。
となると、慶太郎さんのあの、ショートケーキのくだり？あれ？ケーキにイチゴ
乗せる。ケーキにイチゴを乗せる話。
乗せるっていう。
それはトマト屋かな？
あ、それはトマト屋さんがやった
そうだね。
そうか、そうか。うん、まあ、あっちの例えは良かったよね、でもね。うん、
全然問題ないと思いますよ。
でも僕もはや牛丼の例えなんだか覚えてないもんだって。
で、慶太郎さんはうまく車の部品に例えてたんで、ね。
そうだ、ピストンがっていう話
そうそうそうそう
そう
そうそう。
そうですね。うん、慶太郎さんがたまにはいいこと言うねみたいな話してたんです
もんね。結構反響はあったよね。うん。
ね。
あ、そうですね。反響ありましたね。うん、この後実際システム開発の回。で、うん、あの、配信後にいただいたメールなんかも紹介していきたいと思うんですけども、うん、その前にですね、まず、それ以前にいただいてたメールを一件紹介したいと思います。はい、これは、ヨーヨーさんですかね。はい、お願いします。
はい。ニックネーム、春巻さんからいただきました。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいポッドキャストを配信していただきありがとうございます。いえいえ。私は高校生なのですが、勉強中にいつも聞いております。
やめとけ。
勉強に集中できるかなと思って聞き始めたのですが、皆さんの面白い話で集中ができません。
その通り。
私は高校で Mac を使っているのですが、10月20日に発売された MacOS 10ヨセミテへアップグレードするか悩んでおります、
うん、
皆様は Mac をお使いであり、その道のプロであると思っているので、レビューをお願いしたいのですが、できるでしょうか。よろしくお願いします、ということでですね、
うん、
ヨセミテにはアップデートしてません。
僕もしてないです。
ケイタロウさんは？
僕はね、あの、つい一週間ぐらい前にね、ようやくしました。
あぶね、ギリギリセーフだね。
まあ、今日、この収録の時点では12月18日って言ってね、これいつもらったの？うん、だいぶ前にもらったのかな？
10月20日に発表された、まあ、寄せ見てっていう話なので、その後、1週間後ぐらいじゃなかったかな。まあ、ですから、まあ、少なくとも1ヶ月以上温めてます。
なるほどね。
はい。
そう。で、僕だけか、じゃあこの3人の中でアップデート
する。そうですね。で、喋れないトマト屋がいたとしても、あいつも絶対アップデートしてるタイプじゃないから。
そうだね、うん、iPhone 4S 使ってるぐらいだもんね、うん、
多分彼がいたとしても頼りは慶太郎さんだけだ
から。あ、そうか、うん、まあ、前回でだいぶ僕は株上げたからね。
そうだね、ここで、うん、まあ、落とすなよ。
寄せ見てね、とりあえずね、通知がうるさいね。電話が鳴ると、
うん、
ほうほう、
あ、そうかそうか、電話でリンクするんですもんね。
そうそうそうそう、Mac と iPad がね、鳴って、ほんとやかましいんだよね。
あ、iCloud で連携するものは全部リンクしちゃうのか、
うん、そうそう、あ、iOS
の8、
うん、そうそうそうそう、うんうん、にアップデートしてるっていうのが条件になるけどね、う
ん、はいはい、
うん、だそれはね、なんかなんでああしちゃったのかなと思ったんだけどね。だってさ、電話なんて結構プライベートだから、
うん、
あんまこうスピーカーとかで話せなくない？
あ、確かにそうですね、うん、
いや一人きりだったらいいよ、
まあ、まあね、それはそうだよね、
オフィスとかにいるときにね、うん、自分の離席中に画面で着信とか出たら嫌だよね、
うん、僕だから似たような感じ、寄せ見てじゃないんだけれども、
うん、
あの普段車運転するときに、
う
ん、あの Bluetooth であのiPhone をこう接続してるんですよ、
はいはい、だから
電話が鳴ると、まあ、カーナビの画面のところでポチッと押すと、うん、ハンズフリーで話せるようになるんですけど、
はいはいはい、
前ね
お姉ちゃんから電話かかってきたの
以前メーカーの方を、まあ、助手席に乗せて運転してる時に社長から電話があって、
お、はい、
おでもしもしって言ったんだけど速攻で切ったからねメーカーの方に聞かれちゃまずいこと言い出しかねないなと思って、ま
あ、それはそうですよね、
うん、電話って普段普通基本的にプライベートなものじゃないですか、
そうだね、だ
あれはなんかちょっといかんせんだなと思った、
なるほど、
ああそれはあるかも、うん、あの職場でも確かに僕もありますね、
うん、
まあ、部下っていう言い方はあれかもしれないですけど同僚だったりとかの、うん、話とかを、まあ、上司にしないとならないとか、
うんうんうん、
でも自分の座席の近くにそういう人たちは当然いるわけで、その人たちの話を電話で上司にするとかっていうことになるとやっぱり話しづらかったりするわけですよ。
そうだね、
うん、だからそこはねいつも悩みますね。その結果メールが非常にはかどることになりましたね
あれ寄せ見ての話に戻すとさ、
はい、
辞書とかってさiCloud ドライブの前の iCloud からの移行ってロストしたりしなかったですか、
うん、あ、いやわかんない、
問題なくあ、全然気づいてない感じ、
全然気づいてないね
俺。一番その辞書がねなくなってしまうのが一番怖くって、
うんうんうん、
もうまあそもそも iCloud もあんまり信用はできてないんだけど今は無事に動いてるからそのままにしておきたいと思って寄せ見てにもしてないっていうところはあるんだけどね、
うんうんうん、でも特になんかする必要もないかなっていう気はするけどね。
なるほどね。
うん。
まあ機能は当然ね増えてるでしょうし。
もう機能もでもどんな機能があったか忘れちゃったしね。
エアドロップとかって
増えたでしたっけ？ああ、エアドロップか。
そうだ、iPhone Mac でつながるようになったんだっけ？
あ、そうだね。うん、あれは便利そうだ。
今まではできなかったからね。
うんうんうん。それは多分やろうと思えば、まあ、ちょっと、あの、今どっちにもしていないので、iOS8 にもしてなければ、寄せ見てにもしてないと。
でも意外とあれは使えそうだよね。
そうですね。ちょっとどういう使い方がうまくできるのかわからないんですけど。
不思議なもんでさ、そう、以前、あの、AirDropで、その、うん、iPhone から Mac に、なんか写真かなんか転送したかったのかな、はい、で、なんでできねえのかよって、すごい不満に思ってたんだけど、いざ寄せ見てになってできる段階になると、
使わなくなるんでしょ。
うん、使うことが今のところない。
うん、まあ、やっぱり、使いこなさないとね、なんともね、
そうだね、
言えないよね、
うん。というわけで、はい、春巻さんに関しては、
うん、
まあ、アップデートを、
まあ、多分ね、もうしてると思う。
うん、そうだね。
まさか、だって1ヶ月以上放置されてるんですもん。
そうだよね。
そうだよな。多分してるよね。
確実にもうしてますよ。う
ん、まあ、したかったらすればいいんじゃないって感じかな。
まあ、そうね、
答えとしては。
あまりにも返事遅いから、もう並ばず聞いてないかもしれない。
その可能性高いね。
そうですね。
聞いてたら連絡してね。
あとね、見た目はね、ほら、フラットデザインになって、
はい。
結構、賛否両論っていうか、この、
アイコンによるよね。
そうそうそうそうそう。でもね、俺はそんなに、個人的には嫌いじゃなかった。結構、うん、スッキリした感じで。で、はい、壁紙も、今まではオリジナルの壁紙にしてたんだけど、
うん、
まあ、壁紙一緒だとなんか変わった気があんまりしないんで、
うん、
今回あの、寄せ見て国立公園かな、
うん、
あの、デフォルトの壁紙に一応戻しました。
はいはい、うんうん、
ただそれだけだね。
そういう意味での見た目が変わった。
そうそう、そういった意味での見た目が変わった。
あんま参考になんねえな。
春巻さん、壁紙が違うぞ。
参考になんねえ、ごめんね。
ならないね。
そしてね、これを聞いたあのリスナーのみんなの反応がちょっと僕は今怖いよ。
そうですね、前回株を上げた慶太郎さんが、うん、果たしてさらに上げるのか下げるのか。
今日風邪ひけばよかったな。
声が出ない慶太郎、これ相当来てますよ。でもこれ大丈夫ですか、もしだと、それだとしたら
もう何にも残んないよね。
何にも残らないよ。
何にも残らないね。
壊れた器ぐらいですよ。ポテンシャルは
使えないね。
そんなん言うね。言うね。 皿洗いだけにね。
そうですよ、うん、そうだね、皿洗いだけにね、まあ、自分で言っちゃってんじゃん
自分で寄せたよね
前回自分で皿洗いに寄せるなって言ってたのに。
あ、そうだ、ね、
そう、困ったら自分でも使うっていうことですね。
そうそうそう、うん、まあ、それだけ追い詰められてるということで、はい、次のメールいきましょうか
そうですね、うん、じゃあ次はこれはケイタロウさんお願いします。
そうだね、はい、ニックネーム小日蔵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてお便りします。小日蔵と申します。いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
第55回を聞いて改めてケイタロウさんってすごいなと思いメールをしましたヨーヨーさんが一生懸命おしゃべりをしている要所要所で分かりやすい例え話を挟んだり体験談を披露したり、
うんうんうん、
どうやらケイタロウさん自身もモヤモヤしているようなのにヨーヨーさんより前に出ないようにも気を使い行き過ぎたかなと思えばフォローを入れる、とても気配りされている方なんだなと思いました。これからも楽しい配信期待しています。ということで小日蔵さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ言っとくけど俺じゃないよ
あ、違うの？
俺が送ったわけじゃないよ。
え、でもいくらかは包んでんだろ
汚いな、ケイトロさん
あ、一番腹黒いって噂だからね。ならばメンバーの中で。
でもね、でもね、確かにね、番組を聞き直してみるとね、うん、すごく絶妙なところで、うん、助け舟出してくれててね、うん、スムーズにことが運んでる感じがして、よかったですよ、ケイタロウさん。
うん、そうですね、その、例えが本当にうまくって、うん、僕とかも当然素人なんで、プログラミングとかは。
うんうんうん、
まあ、その中で、ケイタロウさんのフォローを入れることによって、まあ、説明が分かりやすくなるっていうのは事実でした ね。
いや照れるな、
うん、まあ僕もさっきちょっと袖の下もらったんで
いや今回第55回で、うん、まあ、反響でこういったの嬉しいことにですね、うん、結構その僕に対しての褒め言葉をまあいろんなリスナーの方からいただいたんですけれども、
ほう、
ただですね、みんなね予想外にとかいつもと違ってとか一言ちょっと多いんだよね。嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、
うん、
なんかまるでいつもの俺がなんか、ね、木刀みたいな扱いっていうかさ。
今日の例えで言う木刀ね。
そうそうそう。今日の例えで言う木刀。
いつもは木刀なのに、今回はちょっと剣だったね、みたいな。
あ、でも今日のオープニングもさ、コマシーさんとさ、ケイタロウさん二人での運びはすごくさ、スムーズに持ってったからさ、だいぶケイタロウさん上手くなったんじゃないの？
だからヨーヨーさん、それがケイタロウさんをなんか違う方向から見てるようだった
そうそうい
やでもケイタロウさんと僕は一回ね、二人の会ありましたからね。
あったね。
そうなんだ、うん、
これ今のリスナー知ってる人いるのかね。
いやー、もはや削除したいもん
あ、じゃあトマト屋さん休んだの初めてじゃないんだ。
厳密に言うと彼は収録だけ音だけ撮ってて参加しなかったっていうのが一個あります。
え、それ、スタジオ本山収録とかそんな感じ？
そうです、そうです。スタジオ本山収録のやつ。だから、まあ、エンディングでは彼も含めてやっているので、はいはいはい、結局は参加してるんですけど。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、厳密に、だから、トマト屋さんが、まあ、参加したような、しなかったようなっていう回なんで、やっぱ実際彼としては今回初めて欠席と。
うん。うん、まるまる欠席だね。
まあ、これで、思いのほかメールが面白かったですって反響が多かった時の彼のリアクションをね。はい、ぜひ期待したいですね。
そうだね。
まあこれ、こう言ってるってことは大体リスナーさんも理解してくれるから。
押して知るべし。
そうそうそう。袖の下なんかなくてもきっと送ってくれるよ。
お待ちしております。
はい。じゃあ、続いて、僕から紹介したいと思います。
はい。
ニックネームダッシュさんからいただいてます。山形のダッシュと申します。以前並ばずでメールを取り上げていただいて、メールを紹介されるということが初めてだったので非常に驚きました。第55回拝聴させていただきました。55回を聞いてモヤモヤした話をさせてください。
どうぞどうぞ。
私はプログラムを書くことなど PC を使った開発系の職業に就きたいなと考えています。
お、
今高校1年生でだんだん進路のことも考えなくてはいけないくなり、そのことでお話を伺いたいです。
はい。
一つ、前回の放送で36歳ぐらいで一線からはだんだん遠ざかっていくようなお話や人月のお話を聞いたりして不安に思ったのですが、プログラムを書くという道で食っていけるのでしょうか。二つ目、今自分でなんとなくプログラミング言語を触っているのですが、技術というのはどのタイミングで身につけていくものでしょうか。3つ、 ズバリこの業界は皆さん的にはおすすめですか？拙い文章で申し訳ありません。進路選択で参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします、とタシさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
そしてダシ君、あの、僕らに進路選択なんて重たい課題を背負わさないでくれ。
彼のこの先の人生の一端を担わなければいけないと。
まあまあ気持ちはわからないでもないよ。だってさ、16歳、17歳ぐらいの子がさ、うん、ね、あの、楽しいなと思っているさ、うんうん、ラジオ番組でさ、あんなにさ、うん、自分が行きたいなと思ってる業界のことをさ、うん、批判されてんだからさ、不安になるよね。
まあそうだよね。
でも僕たちは、あの、君の参考になる情報は出せないかもしれない。
うん、
だけど、とりあえずこの 1,2,3 にまず答えた後に他の人の意見も来てるから、
うん、
それで参考にはしないで、こういう話もあるんだなぐらいに聞いといてもらえるといいかなと。
う
ん、
そうだね。まあこういう人もいるんだよと。
う
ん、
そうそうそう。
いうことで、
まず一つ目の、食っていけるかどうか。
うん。
これは、どう考えても自分のモチベーション次第ですよ。
うん。
だって自分が幸せだと思ってやる仕事であれば、うん、どんなに辛くったって、どんなに限界が設けてあったとしても、うん、その限界を飛び越えてやろうと思って頑張れるもん、
うんうん、これはまあ36歳ぐらいで一線からはだんだん遠ざかっていくっていうのは、まあ、あくまで一般的なお話で、
そうそうそうそう、うん、高い確率でそうなる立場の人が多いよねっていう、
前回でいう山本昌的に
ですずっと生涯現役っていう、
ね、っていう人もいらっしゃるかもしれないですね。ラジコンを封印して、
そう
生涯現役と、
そう要するに山本昌ですよ。
そうですよね。
てか、あの前回の要するにの取り合いがすごかった。あれ今でもね、聞いてて面白いんだけど。すごい勢いで取り合ってたからね、要するには。
押してないしね。
そう。っていうのがまず一つ目ね、うんうん。なので、まあ、36過ぎても、プログラムを書いて頑張っていこうとしてる私がいるんで。
うん。
はい、でね、そういう人もいます。
そうですね、これはね、僕からもちょっと言いたいのは、36歳以上でだんだん、まあ、プログラミングを書く人から遠ざかっていくっていうのは、
うん、
これはまあプログラミングに関わらずだと僕は思ってます。あの、営業職でもいいですし、まあ、他の仕事でもいいですし、やっぱり35とか、まあ、ぐらいまでは比較的やっぱり前線で働く人が多くいいと思うんですね。で、やっぱりそれ以上になってくると、そもそもまあ出世とかそういうものがあって管理職になってったりとか、うん、っていうことになるので、ね、まあ現役の立場からはちょっとやっぱり一歩引いた立場になってきたりするので、
うんうん、
まあヨーヨーさんが前回言った通り、プログラムを書く人からそのマネージャーだったりとか部長さんになったりっていうのは、別にプログラミングの業界に関わらず他の業界でも同じようなことだとは思うので、
うん、
36歳になったらプログラミングを書けなくなるっていうのは技術的な問題というよりは立場的な問題とかも加味されているので、
年齢相応ってことなんだよね、きっとね。
そう。だからあんまりね、そこは悲観的に考えなくてもいいのかなとは僕は思いますね。
まあ第一あれだからね、プログラムを書くっていう、その、なんだろう、今とは多分違う、このダシ君が大人っていうか就職して36歳とかになる頃には、またちょっと違った形になってると思うんだよね、そのプログラムを書くっていう行為自体が。
そうだね。
ある程度だからオートマティックに、コンピューターの方が半自動的にコーディングしていく、
うん、
だからもっと違った多分プログラムの作り方っていうか、まあ、それはさっきの2番目の質問にも多分かかってくると思うんだけど、
うん、
だからその常になんて言うだろう、アップデート自分でこうしながら、
うん、
やっていけば食べていけることはできると思うんだけどね。
うん、
うん、
まあ主流のプログラミング言語自体も多分当然違ってるでしょうし、
ね、どんどん変わってきてるしね、
うんうんうん、で2番でいただいてるこの、自分でなんとなくプログラミング言語を触っているんですが、技術というのはどのタイミングで身についていくものなのでしょうか、ということなんですが、
うん、
これはどうなんですか、うん、
これは僕の場合は、あの、学校では全く勉強してないで、自分の好きな言語かける言語でちょこちょこっと書いてただけなんで、そこで身についたとは思ってなくって、会社に就職してから、
うんうん、
必要に迫られて覚えていったっていうのが一番大きいですね。
ああ、まあそうでしょうね。
逆に言うと、そう、学校とか、なんて言ったら、研修で覚えたことって、
うん、
まあ、なんていうの、役に立たないっていうとちょっと語弊があるけど、結局実践でしか身につかないことってあるからね。いくら事前に勉強したりとか、
いろんなことができるのはわかる。だけど、教科書で見ればね。でもそれが、どう現実世界に、即していくのかっていうのは、うんうん、なかなかね、 体験してみないと分かりづらいことなので、うんうん、もう本当に自分で例えばフォーム画面があるようなウェブサイトを作るとかね、
うん
うん、ワードプレスのコードを読んで自分なりに改造していくとかね、
うん、
っていう風にしていけば今時だったら覚えられるのではないかなと思うんだけど、
うん、
なんだけど次の3番の話にも関わってくるんだけど、ズバリこの業界は皆さん的におすすめですかっていうところで、
うん、
日進月歩が激しいんですよ、
うんうんうん、あ、まあそうでしょうね、
すごいですよ、うんうん、もうここ最近技術の進歩が早すぎて不安になったっていうのもあって転職したぐらいだから、
うんうん、
本当にね、もう毎日日々勉強になるんですね、
うんうんうん、
でもうもしかしたら追っつかないかもしれないけど、うん、今の自分の仕事に合うものを自分で選んで覚えていく、
うん
うん、
できっとダッシュさんが僕の年齢になるまでまだ20年ぐらいあると思うんだけど、
うん、
もうこの後の20年って想像ができないぐらい進歩すると思いますね。
これ僕ちょっと一つ質問していいですか？
どうぞ。
多分プログラミングってさっきケイタロさんもちょっと言ったかもしれないけど、うん、だんだんオートマティックな部分が増えてくると思うんですよ、
うんうんうん、
それってイコール機械とかでできる部分が増えてくるから、
うん、
いわゆる人を間に介在しないで作れたりするんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
だからそもそも人が不要になってくるっていうことはないんですかね。
そこは、
うん、
やっぱりコミュニケーションって必ずどんな時にも発生すると思ってて、
うん、
でいいコメントをいただいてるのでね、
うん、
ツイッターの方からいただいたコメントをここで紹介させてもらいます、
うん、
配信した翌日か翌々日ぐらいにいただいてるのかな、
はい、
カーマインさんからいただきました、
うん、
どんな職種役割階級にもいろいろな意見や悩みがあり、それらを踏まえより良い方向に向かうためにはコミュニケーションが必要、
うん、
IT やテクノロジーは進化してもそれは道具でしかなく人は昔も今も変わらない、だからこそ話し合い相手を理解しようと努力することが必要です。これから社会人になる人、なったばかりの人に言えるとすれば、自分の意見を言葉にして伝えなくては伝わらない。テキストでは伝わらないこともある。道具に頼らず、相手と会話をし、相手の感情を読み取る必要がある。
うん。
相手が求めていることを理解しなくてはいけない。相手が何を、いつまで、どのレベルまで求めているのかを理解しなくてはいけない。
うん、
言ってくれなかった、指示してくれなかったではなく、聞かなかったと思えるか否か。昼休みにスマホを触るだけでなく、メンバーと会話することも楽しまなきゃ、うん、っていう風にカーマインさんからいただいてて、
うん、
これは確かにそうだなと思いました。
まあその意見を結局ツイッターっていう IT ツールで言ってるっていうのがね、なんとも問題なんだけどね。
まあ一番ね、伝わりやすい、
まあそうですね、
意見だったんで、並ばずのハッシュタグ宛てにいただいてたんですけども、
うんうんうんうん、
実際に自分で仕事を選ぶとき、
うん、
ダッシュさんのメールいただいて、もうずっといただいたときから私考えてたんですけど、
うん、
自分で仕事を選ぶときってどんなこと考えるのが一番大事なのかなって思ったら、自分自身何をやりたいのか、その気持ちに嘘つかないでいられるかどうか、
うん、
ずっと嘘つかないでいられるかどうかっていうのが一番ポイントだと思うんですね、
うんうん、
だからやっぱり自分自身に向き合って、でさらに人と人とのコミュニケーションをちゃんとできる職業、
うんうんうん、
であればなんつったらいいんだろうな、これは僕がそう思うっていうところなんだけど、
うん、
幸せに過ごしていけるんじゃないかなって思いますね、
うん、
ちゃんと自分自身を理解してないと、自分でやってることだけど、うん、自分を不幸にすることもあるから、
うんうんうん、
ちゃんと自分を見つめるってことが大事だよね、
うん、
まだまだあと3年ぐらいはいっぱい悩む時間はあると思うんで、
僕もこの3番の質問、その業界は皆さん的におすすめですかっていうところは、うん、僕も前回ちょっとヨヨさんに釣られて結構暴言を吐いていたけれども基本的に僕はなんていうの、 IT 業界結構好きだったんですよ。で、性にも合ってると思ったし、うんうんうん、そのマネジメント部分に関してもすごい興味があったので、
うん、
まあ、その道に進んでもよかったかなっていうふうに今でも思う時ありますので、うん、自分的には、うん、はっきり、まあ、好きならばおすすめできる業界かなっ とは思いますよ。で、たださっき言ってた通り、そのコンピューターが今人がやってることを、うん、コンピューターが担う部分って大きくなると思うんですよ、
うんうん、
そこでただあのコンピューターが担えない部分っていうのはやっぱりそのアイディアだったりその不便さ、うん、人が不便と思うことをシステム化するっていう、まあ、その考えをまとめていくっていう工程は、うんうん、コンピューターでは今のところできないはずなので、
そうだね、
うんうん、だそこをこうな、まあ、なんだろう、生み出すっていうアイデアとか発想力の部分がどんどんどんどん重要になってくるかな。まあこれは多分この業界に関わらず全ての業界において言えることだと思うんだけれども、
うん、そうなんだよね。何をしてても結局は人にどれだけ即すかってことなんだよね。
うん。だからさっきのカーマインさんのツイッターでもあった通り、うん、あくまでプログラミング言語っていうのはツールの一つなんで、
はい、
だからその使い方はまあ学ぶのはもちろん大事なんだけれども、うん、まあ、例えばどのプログラム言語をやった方がいいのかなって悩むよりは、うん、じゃあそのプログラム言語を使って何ができるのかなとか、
うん、
そういうことを考えていくと、逆に言うとこの業界に進んでも進まなくても役に立つんじゃないかなと思うかな。で、あともう一つは、なんか、結構ね、僕就職した時に大学の友達と話をしてて、うん、すごいまだ印象に残ってることあって、
うん、
友達が、まあ大なり小なり、こう大学生で、就職活動、いろんな業界でこうね、就職活動して、行って、
うん、
自分の想像とやっぱ違うわけですよね、入ると。実際に聞いてる話と
ね、う
ん。で、その時に、まあみんな、こう悩みをこう話し合ったりとかしてたわけですよ、
うん、
大学の仲いい友達とね、うん、でその中で一人、いやこんなはずじゃなかったとか言ってること全然違うとか、うん、すごい不平不満を言ってるやついて、で俺それブチ切れて、
うんうん、
何言っちゃってんのって本当なんか喧嘩して 1,2 年ぐらい話さなかった時期あったんですけどそうで、僕はその時にすごい思ったのは、
うんうん、
大事なのはその置かれた状況で自分が何ができるかっていうか、何をができるかとか何を学べるかって考える方が多分すごい重要なんで、うん、だからさっき言ったみたいにこう、いやプログラミングやるんだ、あのパソコンでカチカチカチカチやってすごいゲームを作るんだって言って期待を持って入っちゃうと、前回言ったみたいにですね、実際はテストの工程が長かったり、
うん、
あのね、ドキュメント書いてる時間が長かったりとか、そうなると思ってたのと違ったっていう風になっちゃうんで、まあそういう風になるんじゃなくて、じゃあそういう状況なら自分はどう、なんだ、自分をどう磨いていけるか、うん、そういうところにこう注力して、まあ仕事していってもらえればいいんじゃないかなと。
そうだね。仕事ってさ、楽しいことばっかりじゃないんだけど、どんな仕事でも絶対そこで何か自分で見つけられれば、自分で見つけることが大事だよ、
うん、
見つけられれば将来絶対それね役に立つんですよ。どんな仕事でもきっとそう、どんなに理不尽な仕事でもそう、
うん、
だから不平不満だけ言うんじゃなくってちょっと前向きに見てみると世界は変わるかもしれないっていうのはありますよね。
二人とも熱いなそして今日はモヤモヤさせる回なんだ。
あ、ごめんとかね、あのいろいろ反響いただいたんですけど ね、
そうですね、
あの回だけじゃない考え方っていうのもいろいろあるんでね。
もちろん、まあ、我々が全て正しいわけでもないし、
そんなことない、そんなことない、
う
ん
う
ん、
ね、あの違う意見もある方もいらっしゃると思いますし、うんうん、まあ、いろんな話、いろんな人の話を聞くっていうのがいいと思います。あの多分ヨーヨーさんと真逆の考え方もいるかもしれの方も中には、ね、いるかもしれないし、うん、その慶太郎さんはその業界楽しいよって、うんうん、こういう業界も楽しいよって言ったけど、例えば僕の話で言うと、僕はまあ、プログラミングはやってないんですけども、僕はメーカーにちょっと勤めてた時があって、まあ、ね、あの、デジモノとか好きだから、勤めてたんですけど、僕はね、結局逆に、趣味を仕事にして、僕はダメだったタイプなんですよ。
ああ、
なるほど、なるほど。趣味は趣味でよくって、仕事にすると楽しくなくなっちゃって。
そうなんだよ、ね、
それあるよね、
うんうんうん。僕はダメだったんで、僕は全然今違う業界で働いてて、で、趣味としてこういう Mac とかそういうのが好きっていう仕事、
うんうん
うん、まあ、ライフスタイルっていうのかな、 ていう状況になってますね、
うんうんうん、そうそうそう、うん、あれだよ、インターンとか今さ結構盛んにあるんだから試してみたらいいんだよ、自分に向いてるか向いてないかなってやってみなきゃ分かんないから、
そうそうそう、
それが一番いいよ。
一つの会社に長く勤めることも素晴らしいと思うんだけど、今回のヨーヨーさんじゃなくて僕もそうだし慶太郎さんもそうなんだけど、まあ途中でやっぱりジョブチェンジする、それがまあもしかすると成功しないかもしれないんだけど、
うん、
しなかったらしなかったで、まあそれを糧にして、ね、次は成功するようにすればいいと思うし、うん、そうそう、
選択するのは自分だから、
そうそうそう、
あ、絶対にね、やっちゃいけないのはね、俺今でも後悔するけど、自分の進路を人のせいにしちゃいけないと思うよ。
ああ、そうだね。う
んうん、ああ、そうだね。
うん。うん、
自分が決めることだからね。
そう。うん、そう。あれ、スッキリしたよ、だいぶ。
だいぶスッキリしちゃったね。なんか、僕も巻き込まれちゃったね、今ね。結構今、いいこと言ったかもしれない、ね。
いいこと言った、いいこと言った。うん、
もうなんか、高校生相手におっさんどもが、何を偉そうなことを言ってる。
この暮れに。
おっさんたちが熱く語ってるよってなってるよ、今。
しょうもない。
いや、でもさ、16歳ぐらいだったら不安になるよね。
まあ、そうだね。
もう一回トマト屋のメール読み直そうか。
まあ、そう、ああいう感じでもね、やっていけるから。
そうそうそう。そう
ひで。
そんな感じで、ダッシュさん、ちょっと参考にしていただければと思います。
うん。
で、あとは、Apple Pay に関するですね、お便りとか、うん、あとカスタマーレビューもいただいてたんですが、声が出ない人がアンカーマンの回だったので。
もう名前呼んでもらえないんだ。声が出ない人。
声が出ない人がアンカーマンの回だったので、うん、まあ、その方がいないとね、ちょっと、感想とか、お話っていうのもちょっとできないので、うん、 それに関してはまた日を改めて、まあ、日を改めるっていうか、年を改めることになるんだけど。
本当です。申し訳ありませんが。
まあ、あれからちょっと僕も追ってないんだけど、多分、Apple Pay に関して、追加情報みたいなのも出てるんだろうね。
多少出てますかね。あれは乗っ取りとか、二重請求とかもちょっと出てましたかね。
あ、本当にそうなんだ。うん、あ、じゃあ、その辺の後続情報も含めて、
ね、あと、ペイパルも絡んできたね。
あ、ペイパル絡んできたね。ちょっとごめん。だけど、詳しい内容忘れちゃったな。
え、大丈夫。その時にはトマト屋さんがどうにかしてくれるから。
まとめてくれてるかな。来年の。ちなみに、皆さん、今年1年いかがでしたか？
う
ん、
もう1年ね。
はい。
僕はね、1年間の半分、前半はちょっと、その、都内にね。
あ、そうですね。単身赴任されてましたね。
わー、そうだ。
だからいろいろあった年だったね、うんうんうん、帰ってからもいろいろあって仕事もちょっとバタバタしてて思うようにあれだったんだけど、趣味の時間にそれこそ割く時間がなかなかねなかったんだけど、ファイルメーカーっていうデータベースソフトかな、うん、でいろいろこう業務改善ができるソフトがあって、それをちょっと勉強しようと思ってこの間カンファレンスに行ってきたんですよ。
うん、
うん、ですごいなんかためになって刺激も受けて、うん、
いいね。
で、来年はシステム開発って言ったらね、ちょっと大げさになっちゃうかもしれないけど。
SE に戻るかい。
そうだね。だから社内の、その、ちょっと、業務フローを、まあ、デジタル化できるところをちょっとしていこうかなと思って、今ファイルメーカーすごい勉強しようかなと思ってます。
いいね、モチベーションがね。
サラアラ E の SE ですかね。
サラアラ E?
どこに S があるんだよ。あ、サラアラの S
だよ。
最後の E が E なんだよ。
なんかムカつくわ、この仕事してやった感がすげえムカつくわ。
ちゃんとね、今思いつくんだな、僕は今日は切れてるぞ。
そうか。コマシーさんは今年と来年と。
今年はとりあえず春先にいろんなところに体調の悪化が出ましてですね。
あ、なんかあったよね、そういえばね。
目の中の眼球に水が溜まっちゃって、物がぼやけてしか見えなくなっちゃったりとかして。
うん、大変だったん
ですね。そう。あとは春先に、この年で、この年でって僕、年別に公表はしてないんですけど、帯状疱疹にかかっちゃって。
赤ちゃんみたいだね。
普通おじいちゃんとかかかるんだよね。免疫力が低くなったりするとかかかるんですけど、
はいはいはい、
仕事が忙しいせいでいろんなところに体にガタが来ちゃって。
弱ってたんだね。
そう、弱ってて大変でしたね。まあその中でポッドキャストックの準備をですね、うん、してたので、それが一番、あの時期が一番辛かったですね。
大変そうだったもんね。今は体調ちょっとは戻ったの？
まあでも、これ収録する、今今日12月18日かな、うん、収録日。先月、ウイルス性胃腸炎で。
相変わらず体調悪いんだ。
そう。ウイルス性胃腸炎で、しばらくツイッターに姿を見せないコマシーっていうね。
お菓子の町とか言ってなかった。
そうそうそう。どうしたのかなと思ってたら、ウイルス性胃腸炎でダウンしていたっていうですね。
あ、そう。じゃあもう来年はあれかな？来年のテーマは健康かな？
来年のテーマは健康ですかね。僕ちなみに禁煙もう2年、まもなく2年経ちますからね。禁煙して
もう2年か。1年だと思ってた。
いやいやいや、2013年かな。
すっげえ。
から
タバコやめたから体調悪いんじゃないの？
いやー始めた方がいいかな。
いやいや、せっかくここまで持ったらやる必要はないし、もったいないよ。
しかもね、またタバコも上がるっぽいですしね。
やばいな。
ね、なんか日本のタバコの税金税率が外国タバコと一緒になるみたいな話が出てるみたいですからね。
おお、
そうなんだ。やめといてよかったね。来年あれじゃん、アップルウォッチ買ってちょっと健康管理したら。
アップルウォッチ、そうだね。あれ結局ただまだ日付全然未定ですよね。
未定だね。
未定だよね。でも、それはもう、あの、物欲という意味で買うつもりではいるんで。ただ、まあ、値段がね、
怖いね。
怖いよね。
スポーツタイプが一番安そうだけどね。
そう、スポーツタイプでも GPS ついてないでしょ？
ああ、そうなの。そういう機能差があるのか。あるみたいな。それも嫌だな。色だけじゃないんだ。
スポーツなのに GPS ついてないってどうすんのみたいな。
あ、そうだよね。走った、ね、ところとか。
そうだよね。
GPS ついてないけどダメじゃんね。
多分上のモデルだとついてるんだけど、あの、18禁とか。
で、ベラボン高いじゃん、なんか。あの辺さ。
ずいぶん上のメダル行って
る。おしゃれだけど。
そう、ピンクゴールドとか。
ねえ。
いやー、アップルの時計に十何万円とか、ちょっと、若干尻込みするよね。
するよね。
同じ値段で、下手すると、Mac とか、あの、iMac？ うん。5K とか買えるかもしれないからね。
そうだよ、ね。
そうだね。まあ来年はそうですね。まあ健康じゃないですけどね。とりあえず、まああとは、来年はね、本当に、あの、まともなアンカーマンをやろうと。ちゃんとした話題を持ってアンカーマンを、さすがに何回かやらなくちゃまずいだろうと。
お待ちしてます。は
い、思って、ただ自分で仕切るとね、自分の面白さがあんまり出ないんじゃないかという風にも考えているので、そこら辺はちょっとジレンマかな。自分が仕切りに入っちゃうと、うん、自分でふざけられないっていうのがあるので。
そうだね。
ちゃちゃ入れてるのが性に合ってるってこと？
性に合ってる感じがしますね。多分、そんなに僕の王道のアンカーマン期待してる人いないと思うからね。
だから、メール会マスターなわけですね。
そうなっちゃうんでね。もう、遊べるしね。
そういうこと。ヨーヨーさんはどうだった今年振り返って。
はい。まず、コマシーさんに感謝だよね。
うん、
ポッドキャストックに誘っていただいて、うん、久しぶりにポッドキャストに復活できましたね。
あ、そうか、今年か復活したの。
そうなのよ。
そっかそっか。
そうなのよ。その間1年2年ぐらい、うんうん、1年半ぐらいか、
うん。そうですね。
ね、ずーっとご無沙汰だったもんね。
海に出てたからね。
そうそうそうそうそう。
もう、勘は戻ったの？
え、勘、戻ってないよ。
いやいやいや。
戻ってないよ、もう。だって、ケイタロウさんの方がべしゃり上手くなってんもんよ。
そんなことない
。いやいや、でも前回のね、
うんうん、
とかは十分仕切れてたと思いますよ。
前のめりな感じで話すときはね、うん、いいんですけどね、こういう感じのね、まあ、あのフリーテーマなときが一番ね、自分どこにいようかなって考えながら喋ってるからね。
そうだね。あ、それはあるかも。難しい。ヨーヨーさん、こう、熱があるときのヨーヨーさんと、こう。
うんうんうん。
手探りのヨーヨーさんの時のポテンシャルのが全然違うからね。
バレッバレでしょ。
あ、面白いね。
そうそうそうそう。まあ、プライベートではね、今年の正月明けからずっと転職活動してて。
そうだね、長かったね。
夏までかけて、
うん、
終わらせて、新しい会社に入って、
うんうん。
で、社長には、お前、いつポッドキャストなんてやってんだよって言われながら、うん、ちょっぴり早く帰った時に夜10時ぐらいかな、みたいな感じで話してんだけど。そんな感じでね、めっちゃ忙しいですね、うん、今はね、おかげさまで。
でも充実してる、
ね、充実して
る
んだよね。
うん、
そう、ほんとそう。だから、まあ、いいんじゃないですか？もう、このまんま、こんな感じで、のんべんだらりと、たまにポッドキャストやるぐらいの感じで、過ごしていけたら。
うん、来年は？
来年は、うん、今と変わらず。
あれ、ヨーヨーの取って出しとかやんないの？
あの、ポッドキャスト配信してから、前回の IT 業界のやつ配信してから、うん、もう俺もね、言い訳を言う場が欲しかったのよ。で、始めようかなっていう喉の元までちょっと出てきたんだけど、うん、それでもやらなかったから、
ほら、
相当な理由ない限りやらないんじゃないかな。
あ、そうなんだ。あ、俺は今喋れない人いるから、その番組使わせてもらえばいい。
そっかそっか。じゃあまあでも仕事を来年も引き続き頑張ってやる感じかね。
う
ん
うん、そうですね。
そうですね。ならばずは、うん、まあ相変わらずな感じで進むでしょうけど、まあ、うん、できるだけちゃんと配信は続けて。
そうだね。
うん、
ちょっと配信ね、していきたいね。
まあヒントっていうよりはまあ頻度もそうだし、 まあ、頻度、いや頻度はこのペースでいいかな。あとはやっぱ質ですね。
あれだよ、みんなもさ、もやもやしたら、
うん、
熱いうちに打ちに来いよ。
そうなんだよね。うん、そうそう。
冷めちゃうから。冷めちゃう。時間を置くと。
しかも、基本的に冷めやすいメンバーじゃん。
そうなんだよね。
これ面白そうだよねって言って、一週間経ったら、これ面白そうだよねって違う話題を振ってくるメンバーだからね。
そうそうそう。当たり探っちゃうからね。
相変わらずネタ帳にはみんな、貼っていくんだけどね。
おーってみんな一瞬盛り上がって一瞬で冷めるからね。
普通にニュース記事共有してるだけだからね。
そうそうそうそう。うちはねニュース記事を共有してるだけだからちょ
っと。でそれぞれの意見を言って終わるっていう。
番組にならない。
もはやそれ喋れば配信相当多いんじゃねえかっていう話だよね。
ね。
だなんかそうちょっとね前回ポロッと言ったけど、
うん、
もうなんかこうちょっと仕事とか。プライベートが忙しすぎてもやもやすることがあんまなくなっちゃってんだよね。
あ、致命的な欠点を言ってたね前ね。
そうそうそう。もうちょっとだからアンテナを広く。
あ、それはでも、うん、僕もある、うん。ちょっと僕も正直あれほど RSS リーダーとかもう使い回してたのに、うん、最近全然読めなくなっちゃったもんね。
ああ、そ
う。俺も山ニュースですら読んでないからね。
ちょっとそれはまずいんじゃないかい。
山ニュースに失礼だな、それな。
しかも山ニュースそんなに配信頻度高くねえんじゃねえか。あ、でも今はね、時事ネタですけど、ね、雪がすごいことになってますからね。
そうだよ。
そうだね。
大雪だから山登る人なんか絶対いないよ。
山ニュース大変ですよ、だから。
山ニュース
雪がっつって。
勝手な妄想でお送りしております。
はい。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com。naredo@narabazucom です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com。narabazucom となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで、年内最後、第56回、リンゴは踊るサレドンならばずでした。お送りしましたのは、コマシート。
ヨヨと、
ケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。
良いお年を。よいお年を。
この番組ずるいな、この番組でやっつったら終われるんだな。
リンゴは踊る、されど並ばず。